今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。イロナさんは最近畑をされておられる？
はい、最近はですね、はい、マイ畑を持つようになりまして、はい、そしたらご近所のとても優しい方々に助けてもらって、いちごとか玉ねぎとか、すごい癒されますね。
そうですね、はい、土に触るっていうのいいんですよね。
そうなんです、なんか自然に戻る感じで自分も生きてる、そして周りの虫とかいろんな動物たちが生きてるっていう、まあ、実感っていうんでしょうね、
はい、
すごいさせられているっていうか、
うん、
まあ当たり前のことですけどね、
はい、
なんかこういいなっていうのは、はい、
まあ、普通に街で生活してるより、はい、メンタルヘルス的にすごく良いと思いますよね、
はい、
畑作業とか、ね、農業に関わるとか、
はい、
いいと思いますね。
もしかしたら投資なのかもしれないですけどね。
いや、そんなことないですよそんなことないですよ、はい、というわけでイロナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケノック法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用、射水内科クリニック株式会社、振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院の副院長の二村明宏先生にお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりでした。
はい、二村先生は番組の第1回目のゲストでご出演していただきましてですね、はい、はい、またぜひぜひご出演していただきたいと思いまして、
はい、お招きいただきありがとうございます。
とんでもないです、はい、もう二村先生大人気で、9月の医療公開講座も射水市の救急薬品プラザでございましたけど もう大変な大盛況でございましたし、お話も素晴らしかったです、うん、本当に、はい、それでまた二村先生の話をいろいろお聞きできればと思っております。
はい、はいはい、早速ですけど、
はい、
ワールドカップね、
あ、
とっても盛り上がって、
サッカーですね、
はい、いつも暑い時期なのにこんなね12月っていう、
は
い、
そうですね、はい、サッカーはね、
そうですね、射水市でワールドカップっていうとやっぱり思い出す選手いますよね。
あ、柳沢選手ですね、
ですね、
はい、
はい、彼小杉の生まれですよね。
はい、そうです、はい、
で彼は富山第一高校時代に活躍してましたけど、
はい、
その時にもう一人ね活躍してた選手が、
はい、はい、
いたんですよね、
はい、
で当時ちょっと私もテレビ見てたら小田切君っていうんですけど、
はい、
お父さんに顔がそっくりで、はい
はい、
今小田切監督ですよね。
そうです、現在のカターレの監督が小田切さんですね。
そうですね、
はい、
で私は実は小田切監督のお父さんが、
はい、
私が前勤めた病院の院長だったんです。
あ、小田切さんも岐阜平野の方なんですよね、は
い、そちらの病院に、はい、ずっと院長でいらっしゃって、でちょうど私が医者になって2年目の時と、
はい、
まあ、2回そこ行ってるんですけども、
はい、
まあ、トータル7年ぐらい医者になった、
はい、
まあ、外科の先生で、はい、器用な先生 で、
はい、
でしかもどちらかというと周りに病院がないところの病院なので、はい、いろんな急患が来るところだったですよね。まあ、いろいろ教えてもらったんですけど、
あ、そうですか。
やっぱり今小田切監督っていうのはちょっと久しぶりにカターレで頑張っているってことで、
ね、
そっちの方も
そうですよね、は
い、応援したいなと思って、
はい、
今サッカー盛り上がってますけど、
はい、はい、そうですか、
難しく思ってます、
はい、カターレさんもね、まあ、すごい頑張っておられるチームなんですけども小田切さん途中で監督になられたんですけど、小田切さんはカターレの左友社長がピックアップされた富山県に縁のある方ということで監督になっていただきたいというのと、小田切監督はやっぱりクレバーというか 采配が素晴らしい方なんです、うんうんうん、それでやっぱ僕今二村先生のお話聞いてお医者さんの息子さんなんだって聞いて、いや
そうですよね、
あ、はい、やっぱなんかこういうあるんだなと思って、
は
い、
確かお父さんの兄弟もお医者さんやってますし、
あ、そうなんですか、
はいはい、お医者さん一家だと思いますね。
あ、そうなんですか、やっぱりそれはなんか関係あるなと思いますね、う
ん、いろんなところに才能があるんだなと思って、
はい、すごいですよね、はい、はい、そんな二村先生も才能ある素晴らしい方だと思うんですけども、あの先生は現在は透析センター長もされておられるということ。
そうですね、はあ、私自身は富山大学で腎臓を学びまして、はい、で今の新生会富山病院には平成12年に行ったんですけども、はい、その6年後ですね、平成18年から透析治療を、はいはい、新生会で始めようということで、
はいはい、
で当時はベッド数が10床はい、だったんですけども、今なんと35床かなり大きくなりまして、はい、腎透析センターということで、はい、治療に当たってます、
はい、なんかお医者さんになられた時に内科になります、その循環器系になりますとか、そう決めていくんですか。
そうですね、どちらかというとやはり一番こう勉強できそうな科はどこかなっていうところで選んだわけですけども、はい、まあ、実際大学 の, その入局って言いますけど、はい、そういう科を決めてそこの科でお世話になるんですけど、まあ、とっても厳しい教授でまあ入らなかったなというぐらい厳しい教授でしたね。だけどそこでやっぱり叩き上げられたといいますか、うん、あのかなり鍛えられたなっていうのがあって、
はい、
まあ、今から振り返るとやはりそういうのが良かったなと思いますけども、まあ、その専門としてた科っていうのはその心臓と腎臓をやってる科だったんですね、はい、で教授が心臓だったので、はい、ちょっと避けてで腎臓の進んだっていうような感じですね、
はい、そうなんですか。あの先生はその講演活動をすごく力入れておられる、
ね、そうですね、はい、今高齢化社会を、はい、まあ、迎えっていうことで、
はい、
特に問題になってるのはやっぱり認知症の問題ですよね、
はい
はい、2025年には65歳以上の大体5人に1人が認知症という時代が来るということで、はいはい、認知症という病気自体をですね、
はい、
知っとかないと医者としてはやっぱりいろんな患者さんに対応できないなというところで、まあ、ただ認知症というのはおそらくその薬が開発されれば良くなる人も出てくるだろうし、まあ、手に負えなければ専門に任せればいいなと、
はい、
まあ、そんな風に最初は思ってたんですけども、はい、ところがその認証の薬ってやっぱりなかなか出てこないですね。
そう
です、非常に難しいですよね。でこの先も、まあ、もしかしたら出てきたら劇的に変わるとは思いますけども、はい、今だからそういうのが手に入らないというかないというところで、そうするとやっぱり目の前に認証の方が来られた時に困ることとしては、特にそういう人が入院した時とかですね、
はい、
点滴してても点滴の針を抜いたりとか、
うん、 はい、
あるいは夜中にもう眠れなくて大声開けたりとか、
はい、
まあ、そういうどちらかというとちょっと手に負えない状況がやっぱりどうしてもあるので、う
ん、はい、
じゃあどうするかってなると、
はい、
薬を使って抑え込むみたいなね、
はい、
まあ、そんなことしかちょっと実際できなかったり、あるいは手をねベッドにこう
拘束、ね、
したりとか、まあ、そんなことしたり、はいろいろこれぐらいが限界じゃないかというぐらい、まあ、看護師や、まあ、ドクターもですね、はい、認知症に対する対応っていうのはもう大変困ってると状況があったわけですよね。
はい、
まあ、そういう中で実は大事なのは認知症の人に対する接し方ではないかと、う
ん、はい、
そういうのをですね知る機会がありまして、はい、まあ、それからちょっと自分のやっぱり認知症に対する考え方っていうのが変わってきました、う
ん、はい、
で実は今、まあ、日本でですねこうアンケートを取ると一番かかりたくない病気の第1位になってるんですよ、
はい、
っていうことはがんよりもなりたくない病気が認知症という時代になってきてるんですよね、うん、
はい、
そもそも認証っていうとこう物忘れっていうことで始まると思うんですけども、はい、で実際認証の人の苦しみっていうのはやっぱり 物忘れっていうのを人から指摘されたりとか、
はい、
あるいは物忘れてることによっていろいろさまざまなことが自分に起きるので、
はい、
まあ、そのうちに相手との信用関係もなくしたり、あるいは物をなくしたりとか、
はい、
約束の時間守らなくなったりとか、はい、社会生活もできないぐらい、
はい、
いろんなところで不都合が生じてきて、
はい、
でそのうちに人にも会いたくないと、
はい、まあ、
引きこもりになったりとか、
はい、
まあ、そういう怖い病気なんですね、やっぱり。
そうですね。
そういう中でその認知症の人を周りの人はどう見るかっていうと、もう以前の人とは全く別人のような、
はいはい、
まあ、人格自体もちょっと否定してしまうような、
うん、
まあ、そういうことやっぱ起きてしまうわけですね、
はい、
まあ、そういう中で私が学んだのはユマニチュードっていうものですね。
フランスの
介護ですね。そうなんですね。あれは、はい、40年ぐらい前からフランスで、まあ、考案されたっていうことを聞いてます、
はい、
でそのユマニチュードっていうのは、まあ、要するに介護の手法って言いますね。技術的な手法ですよね、
はいはい、
どういうふうに接していけばいいかという、
はい、
まあ、そういう方法なんですけども、
はい、
まあ、それには150の技術があると言われてるんですね。でその150の中でも特に4つが大事だっていうことで、
はい、
でそれは見ること、
はい、
それから話すこと、
はい、
そして触れること、
はい、
そして立つこと、
はい、
まあ、この4つだって言われてるんです、はい、パッと聞くとどういうことかなっていうふうに、ね、なってしまうと思うんですけども、はい、実際にやっぱりそういう手法を施しているビデオ、
はい、
まあ、YouTube でも見れますけども、
はい、
実際見てみると確かにその何が一番大事かというとその人間らしさですね、
はい、
人間らしさを、まあ、取り戻す方法だと、
はい、
でその人の尊厳を高めると、
うん、
まあ、そういう手法だったんですよね、
はい、
まあ、そのことによって、
はい、
例えば拘束されてる、ね、身体拘束されてる、うん、はい、患者さんいたとしますと、うん、そのユマニチュードを知ってる医療従事者が患者さんに身体拘束はダメだというんですね、
はい、
拘束を外すと、
はい、
で身体拘束をせずに接する方法なんですけども、うん、そしたらやっぱりその患者さんがみるみる自分らしさを取り戻していくんですね、
はい、
実際ある病院の調査によるとそのユマニチュードによってそういう、まあ、介護への抵抗が、
はい、
まあ、半分以下に減ったとか、あるいは専門状態の人が5分の1ぐらいに減ったとか、まあ、そういうやっぱり実際効果があるっていう、
はい、
ことが出てまして、
うん、
まあ、これは非常にこう認知症の介護の、まあ、基本的なところを非常に教えてる手法だったので、
はい、
私もそれは知らない人にやっぱ知らせた方がいいなと、うん、まあ、そういうところでちょっと医学講座とかで
比
較的取り上げるようになったわけですね、
は
い、
ですか、はい、認知症の問題って患者さんご本人も大変ですけども、うん、ご家族も大変になりますもんね。そうですね。実は私もその親だったり親族が認知症で僕ずっと面倒を見てるんですよ、
うんうん、
で初め母親だったんですけど、やっぱそのどんどんどんどんこう進行していく過程をずっと僕は寄り添ってたんですけど、うん、もう最終的に認識僕が誰だか分からなくなるまで行くんですが、うん、その間やっぱりいろんなことを考えましたね。私もその患者本人も傷つくんですが、
うん、
家族も知ってる人もみんな傷つくんですけども、
うん、
その中でこれでもみんな訪れることなんじゃないかなと思って、
うん、そうですね、
はい、だからそのちょっと考え方を変えてみたいな、うん、接し方とかも変わらずこう接することはできるかどうかっていうことが僕自身にその課題になってて、
うんうん、
でまた親族でまた認知症に若年性で認知症になった者がいて、はい、うん、でその家庭でもやっぱり若年性だとやっぱり別の病気一緒に併発してたりして、
うん、
そうするとその精神科とかで入院で済まなくて、
うん、
本当に大きい病院に内科に行ったらその治療しなきゃいけない時は認知症併発してるんで、
うん、
まあ、そのスペシャリストではないので看護さんたちも分からないからやっぱり拘束が重視されてきますよね。だからその今先生おっしゃられたように患者さん数がすごく増えて高齢者が増えてくるので、
うん、
その新しいではないですが、まあ、介護の 方法っていうものがもっともっと見直されるべきではないかなと思ってたところ、
そうですね、
はい、
で最近あの認証のそのアンケートですね、アンケートを取ってみると、
はい、
その認証にやっぱり自分が変わりたくないというところで、はい、じゃあ一体何が一番心配かというようなことの結果で多いのは、はい、やはりその家族が、
はい、
肉体的に負担が大きくなるんじゃなかろうかとかですね、あるいは家族の精神的負担が大きくなるんじゃなかろうかとか、
はい、
あるいは家族の金銭的な問題がね、
はい、
出てくるんじゃなかろうかと、まあ、そういうことが起きるので認証にはかかりたくないと、まあ、そういうのが非常に答えとしては多いんですけど、はい、どうしてもやっぱり第三者的な見方で認証を捉えてざるを得ないんだろうと思いますけど、はい、実際に認証になっている人のその一番の苦しみはそういうことじゃないんですよね、
はい、
やっぱりさっき言ったようにその物事を忘れていくという、そういうこととそれから不安、それからまあ自分何していいんかわからないっていうところですよね、
はい、
だから自分自身の問題としての苦しみは非常に大きいんだと言われてますの で、
はい、
でそれを周りがですね、
はい、
あの人も人間じゃないんだみたいな見方をしてしまうと、ますます行き場がなくなってしまって、
はい、
どんどん病気が進んでいきますし、
はいはい、
もう人間じゃなくなってしまうと、
うん、
でそこが一番問題なんで、
はい、
それを私たちに気づけるかどうかだと思うんですよね、
はい、
だからそういう病気に対する接し方ということが実は一番みんなが知っとかないといけない、
はい、
まあ、そういう問題だなと思
ってます ね、 そうですね、認知症がの方が増えた時はその認知症ってなんだろうみたいな感じだったと思うんですけど、どんどんどんどんその解明されてきて、その接し方というのがもっと寄り添うものであったり、その自分自身にも訪れるだろうし、生老病死の一つの中にあるものだと捉え方をできて、でその特別なことじゃなくて普通に生活の中で訪れることなんだなということを皆さんやっぱ認識すべきことなんじゃないかなと思いますし、変わらず家族の人が愛情を持って接し続けるっていうのは大事かなと思うんですよね。
そうです、
はい、
ですからあのユマニチュード、実際のユマニチュード以外にも、
はい、
そういう接し方のコツを持ってる人たくさんいますので、
は
い、まあ、そういう特に介護の仕事をしてる人たちなんか、
はい、
毎日そういう方々を相手にしてるので、
はい、
やっぱり接するコツといいますか、
はい、
接し方、こういう接し方がいいというのはやっぱあるので、
はい、
まあ、そういう情報もどんどん発信していけたらなと思ってますね。
そう
ですね、はい、
先生の医療公開講座の時にユマニチュードの映像ビデオね、
はい、
あのドキュメンタリーなものを拝見させていただきまして、うん、たまたま僕はあのウェブで、はい、ネット上でその情報を知っておりまして、
はい、
あ、僕もその家族の問題とかで介護のことを考えるような時がありましたもんですから、はいはいはい、そのユマニチュードのフランスの方のマレスコーティさんっていう先生ですよね。
イブジネストさんという人が有名ですけど、そうですね、そうです、
はい、有名な感じですね、
はいはい、そうです
、で広げていっておられるということで、
はい、あ、特に今は YouTube で見ると大体見れますので、
はい、
まだ見てない方、
そうですね、
ぜひ一度見ていただくとすごく認知症に対する考え方が変わってくるかなと、
ね、そうですね。もともとユマニチュードっていうのはフランス語で人間らしさっていう意味なんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、その人間らしさっていうのが、その先生のおっしゃられたように本人が認知症になった時に自我の喪失みたいなことの葛藤が大きいですよね。それがその葛藤がその周りの人にも影響があって、周りの人たちもこれはこの人はこの人じゃなくなっていく、母親は母親じゃなくなっていくっていうことの葛藤があり続けますよね。だからそのもっともっと根本的に人のこう生命感だったり人間の考え方だったりのをもう見直すっていうのが、その患者さんと家族だけではなく、その世界全体にそういうことをこう知るべき、学ぶべきだということの継承なんじゃないかなと思って拝見してるんですけども、
まあ、あの国ではですね、認知症サポーターっていうのをね、はい、どんどん増やそうという働きをしてますね、
はい、
で、 これはまあ90分ぐらいの講義を聞けば、まあサポーターとして認められるんですけども、まあ日本で1400万人ぐらいいると言われてまして、で私たちの病院でもまあ30名か40名集まってもらって90分の認証の講義をして、でそれを聞きますと、まあオレンジリンクっていう証明書みたいなものですけど、それが当たるようになってるんですけど、はい、まあ、国ではそういう活動をして認証の見方接し方を学びましょうってことでどんどん動いてます、うん、それともう一つはあの認証カフェっていう、
あ、はい、
これもあのカフェですからなんかコーヒーが出てくるイメージなんですけども、うん、はい、うちであの病院ですね、病院のレストランやってるんですけど、はい、2ヶ月に1回やってますけど、そこにまあ案内をする、うん、まあ、広告で案内すると何か集まるんですけども、そこで何するかっていうと、はい、やっぱり認証どう接すればいいかとか、うん、どういう病気なのかとか、はい、誰に相談すればいいかとか、
はい、
そういうことを誰に相談していいかわからない人たちが割と来られてて、で実はあの近所にそれらしい認証の人がいるんだけど、はい、どうしたらいいかとかですね、
はい、
あるいは家族が認証だと思うんだけど病院行こうとしないと、
はい、
どうやったら連れて行けるやろうかとかですね、まあ様々なやっぱり悩みとかあるんですよね、
はい、
でもそういうのをどこで相談していいかっていうのはやっぱ分からないので、
はい、
それでですね全国で認証カフェっていうのをやろうとして、富山でも64カ所でやってるって言われてます。
あ、そうですか。
で、射水だけでも6カ所あるんですけども、
はい、
病院でやってるのは4つぐらいしかないですね、はい、で射水市民とうち入ってますので、富山県の中で割と射水はですね認証カフェをやってる、やっぱり病院でなかなかそういうカフェをやるってこと自体が、
はい、
なかなか職員も時間取れない人らしいんですけど、
す
これすごく好評なので、
はい、
やっぱこれからもそういう人をですね、やっぱり悩んでる人とか、
はい、
そういう人対象にこうじっくりですね、
はい、
話をしたり、あるいは認証って病気を知ってもらうと、はい、まあ、そういう活動をやっぱり続けていかないといけないなと思ってますね。
そうですね、はい、先生のご活動ね、もっともっと深くお話をお聞きしたいと思いますんで、来週の放送でもっともっとこのユマニチュードから人生会議というのを先生されて、
そうですね、
ね、はい、でここらの話とかいろいろ医療だけではなくこう全体的な、ね、生きることについてね、学ばさせていただければと思います、うん、はい、というわけで番組お時間近づいてまいりまして、いろんなさんの方から今週の名言の方をお聞きしたいと思います。
はい、今日はですね、二村先生の好きなお言葉を紹介したいと思います。子供を叱るな来た道じゃ、年寄りを笑うな行く道じゃという言葉なんですね。まあ、今日もお話にありましたように、
うん、
傷病老死のことだと思うんですけれども、はい、やっぱり、まあ、みんなそういう問題共通しているんだなっていう、まあ、認識しましたね、うん、どうして田村先生、
はい、やっぱり私もこれでちょっと60超えたんですけど、
はい、
やはり自分の体を見てると、
はい、
若い時とは違いますよね。でも若い時はやっぱり病気の人見てると全くちょっと自分とは関係ないなと、
はい、
いうふうにしか見えなかったんですけど、やっぱり人間っていうのは年齢がいけば病気にもなるし、
はい、
それから体の、まあ、体力も落ちてきますし、
うん、
でそれ努力しないとやっぱ上がれないと思うんですけど、
はい、
でもこれやがて物忘れも出てくるでしょうし、
はい、
やっぱり体の変化っていうのはこれ年々変わっていくもんだと思うんですけど、
はい、
どうしてもこう人の問題としてしか考えられなかったことが実は自分の問題なんですよということを端的に表してるなと思ってですね、
そうですね、
自分も行く道なんだなというところですごく心に残りましたね、
はい、本当にこのお言葉もそうですし、まあ、これからすごくその認知症だけではなくその生老病死の問題って大きな人の問題だと思うんですよね。もっともっとそこら辺を深く考えていく時間、行く機会っていうのがあったらいいなと思うんですよね。先生はまあそれでご活動をされておられると思うんですけど、そのみんなの考え方というかそういうことを啓蒙するというか周知していくというのがこれから 22世紀に向けて重要なんじゃないかなと思いますね、
うん、あれそうですね、はい、その通りだと私は思ってますけど、
はい、ねえ私もあちこち体おかしいですけどもこれでこのままあみんなに迷惑かけるの本当にどうしようっていうのはやっぱりずっとありますね、心の中に、うん、
でもおそらく今考えないと本当に動けなくなってから考えてたらやっぱり遅いだろうなと。
そうですよね、
そういう問題だな
と思いますね。そうですよね、なんかそのどう考える、今考えるべきだということを、うん、ぜひね来週お話を深く深くお聞きできればと思いますんで、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今週も名言も学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政少子法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニコ、株式会社人工開発、安心弁当の有限会社、ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院副院長二村明宏先生にお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
また来週、
また来週。誰も満たされ